聖書を読みます。最初に旧約聖書からゼカリア書第9章の9節と10節を読みます。旧約聖書の1489ページです。ゼカリア書第9章の9節と10節。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。次に新約聖書からマタイによる福音書第21章1節から9節まで、新約聖書の39ページです。マタイによる福音書第21章1節以下。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、いと高きところにホサナ。祈ります。主なる神よ、この年もあなたはクリスマスの祝祭と喜びと光に向かって歩むことを私たちにお許しくださいました。心から感謝いたします。あなたは御一人子を犠牲に捧げられるほどにこの世界を愛されました。このあなたの愛こそこの世で最大の宝、最高の贈り物であります。それによって私たちは御子を信じることができ、永遠の命に預かることができます。感謝のほかはありません。神様、しかし私たちの方からは一体何をあなたに差し上げればよろしいのでしょうか。私たち人間の社会にあるものは、そして私たち自身の内面にあるものは、まことに多くの闇だけです。多くの乱れた思い、多くの冷酷さと強情、多くの軽率さと憎しみ、これらの多くのことは、また私たちをも互いに対立させています。これらの闇はクリスマスにふさわしいものではありません。あなたはそれをお望みになりません。私たちの側にはあなたに喜んでいただけるような贈り物は何一つございません。しかしあなたはクリスマスにまさにこれらのごたごたのすべて、 ありのままの私たちすべての人間を受け取ってくださいます。その代わりに私たちに救い主イエスを送ってくださる。そして彼において新しい天と新しい地を、新しい心と新しい願いを、新しい明晰さと新しい希望をすべての人に送ってくださいます。どうかあなたご自身が今私たちの中においでください。大降雪のこの時、あなたの素晴らしい贈り物を受け取る準備を整えることができますように。あなたが私たち一同のために計画され、決定され、すでに実行なさったすべてのことについて、今日の礼拝で感謝に満ちた驚きをもって正しく語られ、正しく聞かれ、そして正しい祈りが捧げられますように。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹、特に辞める方々や幼い子供たちのために祈ります。この世で悲しんでいる人々、理不尽な苦しみを受けているすべての方々のため祈ります。愛と奉仕の技に勤しむすべての方々のために祈ります。あなたの恵みと祝福と平安がありますように。この国の政治のために、正義と公平がついに実現しますように祈ります。世界の平和のために、各地で今も続く流血がやみ、ついにはあなたの平和、あなたのシャロームが地上に来ますように祈ります。感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日から大降雪アドベントに入ります。アドベントとよく言いますけれども、これはもともとラテン語でありまして、到来、来るという、そのことを意味する言葉です。主イエスがこの世界に生まれたということ、つまりこの世に到来されたということ、そのことを私たちは毎年、教会歴、教会の暦ですね、教会歴の1年の初めに改めて心に刻むわけであります。イエスが到来された。で、これは私たちにとってどんなに大きな意味を持っていることでしょう。で、ちょっと話が飛びますが、私たちの教会では10年以上も前から水曜日の祈り会で旧約聖書を続けて学んでいます。本当は創世記から始めればよかったのかもしれませんが、その時の皆さんの希望で預言書イザヤ書から始めました。それで大変よかったと思います。イザヤ書から始めて、すべての預言書を毎週一章ずつ読み進み、で、今詩編のちょうど中ほどに差し掛かっているところです。で、人生について、信仰について大変たくさん学ばせられています。で、しかし正直に申しますと、時々並行することがあります。例えば敵に対する憎しみとか、あるいは仕返し、報復ですね。で、そういうことについてむき出しに語られているところ、それが詩編の中にも出てきます。そういうのに出会いますと、 私たちは困ってしまいます。で、先週の説教で取り上げたあの吉脇六章もそうですね。あそこには、エリコの壁が落ちたという、感動的な、ある意味で感動的な話もあるわけでありますけれども、その後で起こったことというのは凄まじい大量虐殺、そして略奪でありました。で、神に選ばれた民、先民のイスラエルにならこういうことも許されるというような、そういう考え方が背後にあって、私たちはそれを受け付けることができません。いくら旧約聖書に書いてあることだからといって、これは読むに堪えない。旧約聖書には確かにこうした面、一面があります。で、それを読んだ後では一層あのイエスの姿が際立ってくるのです。彼は全ての暴力を否定し、徹底して愛を教えられました。あの旧約聖書の血生臭い記事を読んだ後では、一層あのイエスの姿というのは際立つように見えます。で、それでは旧約聖書には暴力を否定する思想とか愛の思想とか、そういうものが全然ないかといいますと、そんなことはありません。で、私はよく自分の中で一つのイメージを持つのですが、荒れ野の中にところどころに清冽な水を生み出す泉が湧いている、そういうイメージです。荒れ野の中に湧き出る清らかな泉のように、旧約聖書の要所要所に実に美しい言葉が出てまいります。で、いくつかの言葉を読み上げたいと思いますが、例えばイザヤ書の2章の4節です。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。これはイザヤ書にある言葉です。あるいは詩編の46編、そこにはこう書いてあります。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。そう言われています。イエスご自身が、福音書を読むとそのことはよくわかるんですが、イエスご自身が旧約聖書の中からたくさんの良い言葉を引き出していらっしゃいます。で、典型的な例はあの申命記の6章の5節の言葉ですね。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、そういう言葉なんですが、それとレビ記の19章の18節の言葉、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。で、この2つの戒めの言葉をイエスはあの旧約聖書の中から引き出しまして、そして律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている、そう言われました。律法全体と預言者というのは、旧約聖書のことを指しています。旧約聖書というのはすべてこの2つの戒め、つまり神を愛しなさい、隣人を自分自身のように愛しなさい、で、この2つの戒めの上に成り立っている、そういうことです。ですからイエスという方は 旧約聖書の膨大な数の言葉の中からただ良い言葉だけを引き出した。でことに愛あるいは暴力を否定する言葉、そういう言葉だけを選び出して、そしてその清らかな泉から命の水を汲んだ。それによって私たちの渇きを癒されます。それだけではありません。そういうふうにして言葉を選んで私たちに提供したというだけではなくて、彼は十字架上でご自分の血を流して愛のために命を懸けられました。そのような方がこの世界に来られた。アドベントというのはそのことを祝う季節です。あのような方がこの世に来られた。敵に対する憎悪とか報復とか、そういうドロドロした感情あるいはドロドロした出来事が渦巻いているこの世界の中に、あの清らかな水を私たちに飲ませてくれる方が来られた。敵をも愛したイエスが到来した。私たちがアドベントを祝い、あるいはクリスマスを祝うのはそのためです。で、さて、今日はアドベントの第一日曜日ですが、で、この日にはしばしば先ほど読みましたマタイによる福音書第21章5節の言葉が読まれます。そこをもう一度読みますとこうです。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。イエスはこの時、自らの命を捧げるためにエルサレムに入ろうとしておられたのですが、でその彼が柔和な方でロバに乗って来られたと書いてあります。今日受付の掲示板のそばに小さな写真はがきなんですけれども、それを飾って貼り出しておきました。16世紀のアルザス地方で作られたという木彫りの像です。ロバが、耳の長いロバがいて、その背中にイエス様がちょこんと座っている。で、その足の下には車、今で言えばキャスターがついておりまして、それを引っ張って、あれは村の中を歩いたものらしい。で、数年前にも一度私は説教の中でそのことを申し上げたことがありますが、私の一つの夢はああいうロバを木彫りで作って、イエス様が背中にまたがっている、そういうロバを木彫りで作って、それに綱をつけて教会学校の子どもたちと一緒に街を練り歩く、そういうことをやりたいと思っていましたが、どうもそれも叶いそうもありません。第一、そんな木彫りを作るような才能が私にあるかどうか、これは極めて疑わしい。で、しかしいつかそういうことができればいいなということは絶えず思っています。ロバの上にちょこんとまたがったイエス様で、ニューアってあそこにマタイは言っておりますが、ニューアというのは、試しに広辞苑を引いてみたんですが、そこには性質態度が優しくおとなしいこと、そう書いてありました。もっともな話だと思います。で、しかしマタイが言っているニューアというのは単にそれだけのことではありません。性質や態度が優しい、あるいはおとなしい、 そういうことだけではないのです。でここのところは、皆様すでにお気づきのように旧約聖書のゼカリア書9章9節の引用です。そこで元の言葉をちょっと読んでみますと、こういうふうに書いてあります。これも先ほどマタイに先立って礼拝の最初に読み上げました。マタイとはやや表現が違っています。でこういう言葉です。娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る。その次ですね、マタイは柔和な方でロバに乗ってって書いてありますが、そこのところはゼカリア書では彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、そうなっています。でこれが柔和という言葉で考えられていることの内容なんじゃないでしょうか。神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗る。マタイが柔和という言葉一言で片付けているところをザカリアは、こんなふうにいくらか詳しく説明的に書いています。つまり柔和というのは単に性質態度の問題だけではない、生き方の問題です。自らを低くして神に従うことです。それが柔和です。で従って高ぶらないことです。柔和というのはそういうことです。ですからどんな場合にも人に対して暴力を振るわない、柔和とはそういうことです。暴力的にならない。で私たちの世界には暴力が満ちています。世界教会協議会というプロテスタントを統合する大きな組織がありますが、 WCC というふうに略称されておりますけれども、この WCC が過去10年間地球上から暴力を、あらゆる暴力を廃絶するための10年間としてみんなで祈り努力しようということを申し合わせました。しかし私たちの祈りにもかかわらず暴力は一向になくなりません。柔和というのは暴力を否定することです。で私がかつて 若き日に、ドイツで勉強していたときに、そこで新約聖書を教えておられたアイヒホルツという大変優れた先生がいらっしゃいましたが、その先生はこの柔和という言葉を、力ずくでやらないというそういう言葉に置き換えました。力を使わないというんです。力ずくにならない。でそれにはいろんな仕方があると思いますが、言葉の暴力なんていうのもあるし、それから態度で暴力的になるっていう時もありますね。で私たちの世界にはそういう暴力が満ち溢れていますけれども、あらゆる意味で力ずくにならない。で私はこの訳は正しいと思います。ですからイエスは権力者や将軍たちが好んでまたがるあの勇ましい軍馬には乗りませんでした。むしろロバに乗った。ロバというのは戦争では全く役に立たない動物です。体も小さいし性質も温順です。その小さなロバにまたがってとことことやってきた。しかも あのゼカリア書9章には続きがあります。10節です。私は、私というのこの場合主なる神様のことですが、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。で、ここで預言者ゼカリアが言ってることは、神様は軍備をことごとく廃絶するということでしょう。軍備をことごとく廃絶する、そういう暴力的な装置をことごとくやめさせて、平和を告知する。平和、シャローム。ただ戦争がないというだけではありません。この平和、シャロームというのは、みんなが安心して生きていけるような、そういう毎日の暮らしのことです。少なくてもいいから食べるものがあり、狭くてもいいから安心して眠れる部屋があり、みすぼらしくてもいいから寒さの時に体を覆うシャツとか毛布なんかがある。少しお金があれば言うことはない。ごくつつましいものです。みんなが生きていける、それを平和と言います。シャロームと言います。で、そのシャロームが世界を支配する。で、この海から海へ、大河から地の果てまでっていうのは、その当時全世界を意味する言葉でした。私たちが住んでいるこの全世界を、そのようなシャロームが支配する。そのことを神様は約束されたというのであります。ですから、ニューアというのは、ここではこの平和の約束を信じて、シャロームの約束を信じて、武力とかその他の暴力に訴えるやり方をやめるということです。それはさらには武力そのものをも否定することにつながるでしょう。で、その意味でここに書いてあることは、日本国憲法にぴったり重なります。日本国憲法は誠に聖書的だと言ってもいい。イエスという方は馬小屋に生まれ、生まれるや否や難民になりました。そしてエジプトに逃げていった。成人してからはガリラヤの最下層の民衆と一緒に生きて、野の花や空の鳥や、そういうつつましい存在に共感する、そういう生活を送られた。力ずくでない生活です。権力者の暴力によって苦しめられることはあっても、自ら暴力を振るったことはありません。一度だけ神殿で商人たちを追い出したことがありますが、あれが例外です。宮清めで、このような方が世界史の中においでになったということ。私たちのこの世界、暴力に満ち溢れた世界、その中にこのような方がおいでになったということ、その事実、その重みを私たちはこの対抗説の間、ことに心にかみしめて生きていきたいと思います。 祈りましょう。神様、大降雪の第一日曜日、子供たちの歌声や美しい飾り付けやそういうものを通して、特に聖書の御言葉を通して、私たちは主イエス・キリストに注目させられます。どうか彼を見上げて生きていくことができますように、すべての暴力を退け、柔和に、イエスに従って柔和に生きていくことができますように、私たちを助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の233番、 どうぞお座りください。